聖歌隊によります賛美、すべての恵みの。続きまして、あふれ出る命の水と題し、友の牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
今朝の礼拝メッセージには2つのキーワードがあります。皆さんの心の内にこの2つの言葉をしっかりと留めていただければと思います。 一つ目のキーワードは水です。二つ目は腹です。お腹です。今コロナウイルスの蔓延を私たちはとても心配していますし、実際に心配していたことがついに起き始めてきました。その中で正しい知識と知恵を持って、先ほども五兄弟がこの決して恐れてはならないけれども、恐れつつ知恵を持って私たちは対応しようという、そのような意味の言葉を語ってくださった、私たちはとても大事だと思っています。いろんな自治体を見ると、まず予防することが大事だと、手洗いのこと、うがいのこと、さまざまなことがありますが、その中でいくつかの自治体が次のような予防法を伝えていました。こまめに水分を取りましょう。喉に付着したその菌を、私たちが水分を取って洗い流すことによって、それが胃に達するとその菌が死ぬという、まあそれが真実かどうか、うちの娘も看護師をしてるんですけど、パパ何でも信じちゃダメよと、ネットのニュースは信じちゃダメよっていうようなことを言われているんですが、まあでも自治体がそうやっていくつもこう書いていますから、でも私も手元に礼拝中、実は私はよく声を使う方なので、できるだけこの声を守るためにと思っていましたが、間違いなく喉を湿らせたりしていくということは大事だと思いますが、水は本当に私たちにとってかけがえのない、それも清い水で、これはまあコーヒーなんですけれども、すいません、どういうあれであってもきれいな純粋なそういうものを私たちがこう取り入れるということはとても大事です。もう一つのキーワードは腹です。腹、お腹です。実は皆さんは、私たち感情というものは脳にある、まあ心というのが、私たちは実は脳の働きの中にこのほとんどがあることを知らされているわけですが、でもですね、このフロリダ州立大学の神経学者のリンダ・リーナマン先生博士が、腸の感情は感情は実は腸に大きい働きがあるんだということを、この研究発表をして、とても大きな話題となりました。皆さんは幸せホルモンと言われる、とっても、あ、幸せだなと、本当に嬉しいなって感じるのは、このセロトニンという神経伝達物質が分泌されるときに、私たちは幸せだなとこう感じていくということが、実は脳神経の働きの中で研究発表されてきたんですが、よくよく調べてみると、なんとこのセロトニンの 90% は腸内で作られているってことが分かったんです。いや、もうこんなこと聞かなくたって当たり前ですよという方もいるでしょう。なぜなら、私たちが人生で悩んだり苦しんだり不安を覚えたら、胃がキリキリ痛む、お腹を下したり、私たちの中では胃とこの感情やさまざまなこの心の働きというのはとても結びついている。で、実はこのことがはっきり分かるようになったのは、大腸の大きな病気をした方が、この大腸を、まあ、生きるためにですね、生きるために大腸を全部摘出をしてしまった時に、命は守られたけど、その後生きる気力とか、この考えたりする、そういう行動が変わっていく姿を見て、よくよく調べたら、実は私たちのこの大腸に私たちの感情を司る、そういう働きがあるということが今分かってきたんです。今日この水と腹ということをしっかりと心に留めながら、今日のメッセージを受けていただきたいと願っています。創世記にはエデンの園から 一つの川が流れ出て園を潤し、そして植物や動物やこの命あるすべてのものを保つ水が重要であったことを、この創世記2章エデンの園の出来事の中で私たちに語りかけています。これはこの聖書の一番冒頭ですが、一番最後は何か分かりますか、皆さん。聖書の最後は、はい、遠慮されてると思うんですね。唾が飛ばないようにということで、きっと皆さん知っていても言わなかったと思うんですが、もちろん最後はヨハネの黙示録です。この黙示録の中に次のように記されています。天使はまた、22章の1節からです。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国民の病を治す。実は聖書全体を皆さんがもう一度読み直していただくと、水というものがとても大切な働きをしていることを、もう言わずもがな、私たちの人生においては生きる上で水がないと生きていくことができない。しかし聖書も実はこの水ということが私たちの人生そのものに、この実に大きな力が注がれていることを語るのです。さあ、今日のエゼキエル書を見ていただきましょう。エゼキエル書を今月皆さんと共に見ていきましたが、今日は最後、エゼキエル書の47章のところを皆さんと共に見ていきたいと思います。この47章のところには、ちょうどエゼキエルが捕囚後に再び再建されるこの神殿、その神殿を幻として見させられた、その神殿の実は敷居の下からですね、水が湧き溢れてくる。まあ、基礎の部分です。建物の基礎の部分から見えないところから水がこう湧き溢れてきて、どんどんどんどんどんどんどんどんそれが広がっていくんです。1000アンマというのは約450メートルのことを言いますから、半キロぐらいですね。進めば進むほど、最初はくるぶしぐらいだったその水の深さがどんどんどんどん深くなって、ついにはもう泳がないと進むことができない、それぐらい水がこの広がっていったと。そうすると汚れた海にその水が入ると、水がきれいになったっていうんです。水がきれいになった。まあ、今この私たちの時代、これまでは海というものがもう無尽蔵にこの清らかなこの力を、浄化作用を持って、そしてその中で魚たちが育つというふうに、私たちはまあ、ある意味でこの非常に傲慢な人間の思いの中で、汚水を垂れ流しても海が浄化してくれるというような、そんなあれがあったと思います。まあ、今回も大きな客船がですね、このしばらくの間停泊し、でもまた海に行かなければならない、その理由というのが、汚水を海の、その離れた、陸から離れたところに、その処理、一応処理はしてありますが、それでもその水というのは決して清らかな水ではないわけです。考えたら、これだけたくさんの大型豪華客船に何千人もというもの人が乗って、そしてそこで出たある意味では排水が実は海の中に捨てられていたということが、改めて今回のことでまた私たちは知らされて、ちょっとまた違った意味で不安を覚えられた方もいるのではないでしょうか。海も決して私たちこの全てを飲み込む力を持っているわけではありません。しかし今日ここに書かれているこの水というのは、私たちの人生においても、いや、この世界において、この神の神殿から流れ出る水は、どんな汚れた水をも きれいにしていく力を持っているというそのような不思議な表現をこのエゼキエルは神の幻を通して私たちに語るのであります。今日の箇所を見ていくとちょうどエルサレム神殿のことを指しているわけですが、エルサレム神殿から右手の方、ごめんなさい、東側というのは地図を見てお分かりのように死海というものがあります。デッドシーです。死の海です。どんな生き物も生きることができないのをそこを死海と言います。でも実は今その死海にたくさんの観光客が世界中から訪れているということを私も知りました。私たちもいつかまだイスラエルに行ったことないエルサレムやイエス様の歩かれた場所を行ったことない人は一生に一度は行きたいという願いを持ってますから、ちょうど教会創立70周年で、今から少しずつお金を貯めて数年後にみんなでイスラエルに行きたいですねなんていう声も上がっていますが、この司会は必ずイスラエルに行った方は行くんです。なぜか、そこに体を浮かせることができるわけです。聞いたこと皆さんありますよね。それは海水の普通は塩分濃度というのは 3% だそうです。ところがその死海の湖水の塩分濃度はなんと 30% ですから、どうなるか、そこに体を浮かしたら立とうとしてもプカーッと体が浮いてしまう。それぐらい塩分が多いのでこの生き物は住むことができない死海です。それはなぜかというとちょうど海抜ですね、海の普通あるところよりも423メートル低いところに死海はあるんです。ですからよく私たちはこの死海ということを使うときに私たちは神の恵みを受けるばかりで、つまり水がたくさんの水が注がれて出ていくところがなかったらそこは死海のようになるという例えでよく話されてきました。それは事実です。私たちが神様からの恵みや御言葉を聞くばっかりで、私たちがそれを何にも人のために用いない、神様のために仕えていかない、ただいい話を聞くために自分が満たされるために教会に来て、そしてそこで今日の御言葉は良かったとか言って終わってしまうのはもったいない。いや、それでは私たちは司会になる。受けたら必ずそれを出していく場所がないと。ですから司会はまさに受けるばっかりの、海抜が低いところにありますから受けるばっかりで、そのような実は死の海になっているんです。で、今注目されているのは普通この海水は塩化ナトリウムだそうです。ところがこの死海の水は塩化マグネシウムなので、実はそこに人々が集まる理由はこの肌がツルツルに温泉のように、嬉野って言ったことがありますか、美肌温泉って言っても水がお湯がですねぬるぬるしていて本当に気持ちいい不思議な温泉があるわけですが、そのように実は死海の水は実はもう本当にこうトロトロのような感じになるそうです。で、それによって皮膚病やリウマチが癒されるということで世界中からこの美容と医療のために今人が集まっているということを聞きました。この水、視界、いや、この私たちの中でそのような一つの場所がこのイスラエルの中にあるというのはとても象徴的に思えてなりません。さて、イエス様はその水について今日ヨハネによる福音書の中で次のように語られました。聞いてください。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日、イエスは立ち上がって大声で言われた。この祭りというのはカリオの祭りといって、実はかつてこのモーセによってイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から助け出されて約束の地に向かうとき、荒野において人々は住む家ではなくてテントを張っていました。そして約束の地に入って普通の生活に戻ったわけですが、 その砂漠の中にあって水もこのない本当に苦しみの中に置かれて、その中でも神がモーセを通して岩をモーセがこの棒で打った時に、杖で打った時に、そこから水が湧きあふれて人々を潤した、マナが降ってきた、いろんな奇跡の技を通して守られていったことを思い起こすために、実はこのカリオの祭りが守られていました。私も今回よくよく調べて、なるほどと思わされたのは、8日間祭りが続くんです。8日の間で、7日間は実は祭司が水を汲んで金の壺の中にですね、たっぷりと蓄えた水を注ぎ出す、そういう儀式をしたんだそうです。このように神が私たちに水をお与えくださった、感謝ということで、その水を注ぎ出す。ところが8日目、今日ここに書かれているように、最も盛大に祝われる終わりの日、8日目にイエス様は立ち上がってこう語られたんです。どういうことか、水がない時です。水が注がれない時です。その時にイエス様は、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。もう一度読みます。私を信じる者は聖書に書いてある通り、この聖書というのがきっとこのエゼキエル書の今日のこの箇所ではないかっていう、いろんな説があるんですが、そこがイエス様は頭に思い浮かべながら語られたと言われています。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出る。実はこの内からというのがキーワードなんです。皆さんご自分の聖書だったら書き留めておいてください。コイリアというギリシャ語が使われますが、直訳をするとその人の腹の底からなんです。腸なんですよ。スクランプニゾマイという、私たちがこのイエス、神が私たち人間を憐れむときに、この苦しまれた、痛まれたというその痛みは、腹綿が痛むという腹綿に通じるものです。つまりここでは、あなた方の腸の、いやお腹の底から湧きあふれるっていうんですよ。いや聖書ってすごいなと思います。本当にこんなに昔に書かれているのに、いや現代科学がやっと今解明できてきたことを、そんなことを私たちに語りかけるんですよ。つまり私たちの感情、私たちが人生で受けたいろんな痛みや憤りや、また妬みや悲しみや不安や恐れ、それが私たちの内からこの溢れてくる。それがどんなことになるかというのが、実はガラテヤ書の中に、これを肉の技という表現ですが、5章の中で肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っていたように、 ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。パウロはガラテヤ書の中でそう語るんです。しかし今日皆さんに注目してもらいたいのは次のところです。5章の22節です。これに対して霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。もう一度読みます。霊の結ぶみは愛であり、 喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これは今日イエス様が、渇いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の腹の内から生きた水が川となって湧き溢れてくるって言ったんですよ。ヨハネはこの聖書、このヨハネの福音書をイエス様が語られてから50年後ぐらいに語ったんです、書き留めたんです。イエス様が語られたこの意味をやっと分かったんです。それでこう説明しています。39節、イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊、つまり聖霊です。聖霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかった。つまり十字架の苦しみを受けて私たちのために死んでくださり、復活して3日目に復活して、そして天に帰って、そして私たちや信じる者に、弟子たちに聖霊を注ぐペンテコステのその出来事がまだ起きていなかった。それを霊がまだ下っていなかった、弟子たちにはまだ霊が下っていなかった。何度も今まで見てきましたエゼキエル書の中でも、霊というのは聖霊で私たちに真理を語るんです。でももう一つの聖霊の働きは、私たちに水のように私たちのうちに良い清いものを注いでくださって、私たちの内側から良いものが溢れ出るようにしてくださったっていうんですよ。大きな希望です。私たちがこの清い水を受けていくときに、霊が注がれていくときに、私たちの汚れた思いや私たちのもうさまざまな感情がですね、清められていくっていうんです。皆さんも経験ないでしょうか。何かが起きたときに私たちはついカーッとなります。そして私たちはやっぱりそこで言ってはならないことをつい口走ってしまう、そんな弱さを持っています。ヤコブ書はそれを私たちにこう語るんです。舌は火です。舌は不義の世界です。三章の6節以降です。私たちの体の器官の一つで全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である神を賛美し、主を賛美し、またこの同じ舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。今私たち皆さんお一人お一人の内から湧き溢れているのはどんな水でしょうか。でも私たちには大きな希望があるんです。私たちの力ではできない、いや私たちは誰もが罪人です、汚れています。でもイエス様は約束してくださったんです。私のもとに来なさい、あなた方に尽きることのない水を与える、注ぐ、いやそれもあなた方を泉にしてくださるって言うんですよ。なんという神様の愛でしょうか。実は今日のこのエゼキエル書にもう一度戻りますが、ここでエゼキエルが見た幻、もう一度再びエルサレム神殿がこの 壊されたものが立つ。実際にそうやってエルサレム神殿はこのその後再建されていくんです。でも今はまた壊されています。この聖書解釈はいろいろあって、もう一度再びエルサレム神殿が建てられるというそういうことを信じる人たちは、なんとかあの今イスラム教の寺院が建っているところにエルサレム神殿を建てようと言って、恐ろしい残念ながらそういうことをこの奪い返すというそんな思いを持っている人たちもいるんです。平和裏にそれができたら素晴らしいです。もう一度そのかつてのエルサレム神殿の栄光がそこに表されるならそれは素晴らしいでしょう。でも私たちはイエス・キリストはイエス様ご自身が神殿だと言われたんです。人々はそれが分からなくて、イエス様がこの神殿を壊してみなさい、私は3日でもう一度この神殿を建てると言って、なんという馬鹿げたことをこのイエスというやつは言うんだと言って、人々はイエス様のことを十字架につけろ十字架につけろと言って殺したんですよ。でも私たちは今聖霊の働きを通して知らされています。イエス様が言われた神殿というのはイエス様ご自身だった。そして私たちは今イエス様によって、今日この箇所を読んでも聖書全体を読んでも、イエス様はなんと私たちを神の神殿として、キリストの体の一部として、私たちのうちから清い水を湧きあふれさせてくださる、その幻を持って私たちに語っているんです。ですから明確に私たちは、これは私たち自身が、キリストの教会が、いや教会に集められている皆さん一人一人がです。一人一人のうちに、日々の生活の中で、家庭で、職場で、社会の中で、教会の中で、私たちが語る言葉、私たちが内側から湧きあふれてくるものが清められることをイエス様は信じていました。それもです、その水がどんどんどんどん神殿から溢れて広がっていったら、なんと汚れた海の水さえきれいにする、清める、人々を癒すっていうんですよ。このような大きな幻を主は私たち教会に持っていてくださるんです。いや私たち自身にです。昨日夜中です、いや今朝です、教会に関わる一人の医療従事者の人からメールが入りました。まあその方に私はメールをして許可をいただいて、お名前は言いませんが、次のようなことをちょっと紹介させていただきます。遅くにすみません、今のコロナウイルス肺炎は2011年の震災以来の国難です。見えない脅威を前にして、この病に有効な検査も限定的です。ましてや治療薬もなくワクチンもない状況です。医療人としてとても不安です。今や世界がこの病との戦いを余儀なくされる状況になっています。ただただ祈り、できることを準備していくことしかありません。神の栄光がどのようなものであれ、御霊、つまり聖霊に委ねるしかないと思っています。私も今の病院で頑張っていきます。どうか祈りに覚えてください。私はこのメールを受けて、ちょうど昨日、私はあのがん哲学外来カフェを始められた日野清先生、昨日お茶の水のクリスチャンセンターで、あの教会でもがん哲を始めましょうの本の出版記念の講演会が行われ、私もパネラーの一人として招かれて、そこで一緒に時を過ごしました。日野清先生はちょうど医療を、まあ順天堂のその教授として病理学の専門ですから、このインタビューを受けて、それが今でもネットにちゃんと上がっていますが、その中でそのことについて答えられた話をされました。 その中で日野先生はこう言われたんです。この時のためではなかったか。エステルのエステル会っていうのがその岩鉄の中にあるんですね。エステル会、それは何か。ちょうど皆さんがエステル記を後で見てみてください。エステル記の4章に書かれていますが、ちょうどユダヤ人虐殺を計画したハマンという恐ろしい人がいたんですが、その人の策略を見抜いたこのモルデカイは、このエステル、このエステルというのはちょうどペルシャ、同じ時代です。このエゼキエル書の時代のこのちょうど同じ時期のこのエステルはペルシャ王の王妃として、実はユダヤ人だったんですけれども、美しい女性でしたので、なんとペルシャ王の王妃として王宮に入っていたんです。で、王様から呼ばれない限り、何千人もいる女性はその中でも何人かの王妃たちも、決して自分から言ったら殺される、王様から裁かれる、そんな危険性があったんです。でもモルデカイはこのエステルに、あなたが今行くべきだ、それを伝えて多くの人を助けなさいということを次のように語りました。5章14節です。この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるに違いない。この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。この時のためにこそ。それを聞いたエステルは、このために死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟でおります、そう答えて、そして多くの人を救う働きへと使わされていったことを、その日野清先生がちょうど昨日講演の中で、エステルのこの時のためではなかったか、そのことを心に留めて歩む話をしてくださいました。私は先ほどのこの LINE で、Facebook ですね、Facebook でこの祈ってくださいということが来たときに、そのことを思い出したので、私はこう書きました。メールをありがとうございました。医療従事者の方々のご苦労は、ひとかたならぬものがあると思います。主がこの時に、兄弟を、その病院関係の方々を支え、力強く支え、知恵を注いでいくことができるように守ってくださることを信じます。エステルにモルデカイが語った、あなたがそこに使わされたのはこの時のためではなかったのかとの言葉のように、兄弟が主によって守られ用いられることを信じます。私たちは祈りを持って後方支援をしたいと願っています。そうしたらまたその方からこう来ました。この言葉を胸に刻んで備えていきます。エステルはこのモルデカイから、この時のためにあなたは王妃の位にまで達したのではないか、そう語られた時にまさに腹に落ちたんです、腑に落ちたんです。そうだ、なんで私がこんなここに今いるのか、今まで生かされているのか、私がここに使わされているのか分からなかったけど、そうだったんだと、そう覚悟したときに、このために死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟でおります。もちろんエステルは死なずに守られていきました。私たちキリスト者も神によって今聖霊が私たちのうちに注がれ、何よりも御言葉が皆さんのうちに注がれていく中で、皆さんの中に今この大事な恐ろしい時代の中にあっても、神は皆さんを泉のようにです、泉のように皆さんの内側から良いものを湧きあふれさせる、その働き人として今この世界に、なんとその水はこう約束しています。この水は私たちにこう語るんです。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この川が流れるところではすべてのものが生き返るんです。生き返る。
主イエスは皆さんを泉としてくださいました。そのためにはイエス様はだからこそ大きな声で叫ばれたんです。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエス様はまず私たちをバプテスマによって水で清めてくださいました。そして聖霊を注いで私たちの内側から水が湧きあふれるようにしてくださいました。この神の恵みを皆さんは受けていることを忘れずに、またこの場所からそれぞれの場所へと使わされて共に歩み出したいと願っています。お祈りをいたします。見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れない。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。イザヤ書11章の2節3節。父なる神よ、今この時一人一人が決断を持ってこの礼拝に集いました。不安や恐れを持ってこの場に来られた方も多くおられたと思いますし、また多くの人のことを考えてこの場に来られなかった、決断をしてくださった方もおられます。今私たちはこの礼拝を通して、日々私たちが本当にこの毎週あなたから、いや毎日御言葉を注がれることによって、日々聖霊を注がれることによって、私たちがいかに守られ、用いられ、私たちが希望のうちに生かされているものであるかを、改めてイエス様、あなたの御言葉を通して知らされていることを感謝いたします。私たちは本当に今この時代の中にあって、今置かれている状況の中にあって、多くの不安と恐れがありますし、私たちはどうなっていくかこの先分かりません。来週も礼拝が本当に守られるか、それさえも今分からない状況にあります。しかしその中にあっても、あなたは力強く御言葉を持って、また聖霊の働きを持って、何よりもこの礼拝に集うことができなくても、私たちは御言葉を通して聖霊を通して、その場で今力が注がれること、特に福本俊平兄弟をはじめ、江口姉妹をはじめ、たくさんの教会の敬愛する方々の上に、今あなたはその場であなたの清き霊を注ぎ、そして守ってくださることを私たちは信じて共に祈れることをありがとうございます。特にこれからの中で、先ほどの一人の兄弟のように、どうかその病院の大きな責任を負わされているその方々が、また一人一人がどうかあなたに信頼し、また守られて、どうかこの時を共に乗り越え、主よ、この時のためではなかったのかと後になって共に感謝を捧げる礼拝を持つことができますように、どうかここにおられる一人一人が、またこの礼拝をネットを通しても後で聞かれる人々が、主よ、どうか力強く主に用いられますように、この祈りを、私たちの誠の救い主、私たちの罪の汚れを、私たちの不安と恐れのすべてを清め、私たちに希望と永遠の命をお与えくださる主イエス様の御名によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に賛美を持って応答をしてまいりましょう。皆さんの中でイエス・キリストを今こそ信じ、皆さんお一人お一人が水によるバプテスマを受けて、また聖霊を受けて、この地上において共に歩みをしていきたい、そのように今決断をされた方、どうか賛美歌の中で前に進み出てきてくださるか、目の前に置かれている応答カードにどうか皆さんの祈りを、思いを書いて、どうぞ提出してください。入り口のところに提出する箱が置かれています。そしてまた皆さんの中で、この教会に教会員となって展開をして共に信仰生活をしたい方、また神が使わされるところに使わされていって、献身を持って主に使いたい、使えたい、そのように決断されている方、 どうぞお一人お一人の思いを表してください。ご起立ください。賛美歌の386番、天津真清水です。